7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam、 こんばんは。こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめに2週続いて時の問題をお送りいたします。これで初めのニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
インドネシア中央銀行総裁フェリ・ワルチヨ氏は、月曜日バリとヌサドゥアで、インドネシアはバリで国際通貨基金と世界銀行の年次総会で4つの主要なポイントを提案していると伝えました。フェリ・ワルチヨ氏は、これらの4つのポイントは世界的な回復のための国家間の政策、調和、国家予算外のインフラ資金調達、デジタル経済、イスラム経済と金融だと述べました。どのように我々は世界経済が回復し、リスク及び不確実性グローバルの数に対処するために、一緒に航空間の政策の協調と調和の強化があることを表します。これは世界経済成長を米国だけでなく、特に新興市場諸国を含む他の国々によっても支援し、金融政策を正常化し、米国と他の国の金利上昇、各国の貿易緊張について議論する方法に関連しています。インドネシアはこの分割で、世界経済の回復はよりバランスの取れたことができるように、この利益を表明されます。ペリワルチヨ氏によると、インドネシアは世界経済のダイナミック種は米国のような先進国によって制御されないように、世界経済成長の形成に途上国からの重要な影響の相乗を阻止したいだということです。それでは次のニュースです。イマム・ナハラウィ青少年スポーツ大臣は、2018年アジアパラゲーム大会で失格となったインドネシア柔道選手ミプタフ・ジャナハの問題について話しました。これはミプタフ・ジャナハ、競争する際にヒジャブを除去するという晩飯の提案に耳をかけないからです。イマム・ナハラウィ大臣は火曜日の午後、メインフレーズセンターの記者会見で、ミフタフ・ジャナハの事件は国際的なルールのためであり、宗教的差別の問題ではないということです。
mengagumi, menghargai sekaligus mengapresiasi keputusan Mas Tuljana yang pertama.
Hijab budi, imada, hadakau, kaku shiteiru, mitafu janah no kete ni taishiru, kei ishi, kansa shimasu. 以前にすでにその規制は何にの広きを強化しませんでしたことを知っているが、戦争を記述つけるかもしれない何かを避けるために維持しました。また国際柔道連盟の規定は可能な限り適用されるべきです。これは宗教や差の問題とは何にの関係がないゲームですが、実行されなければならない原則と規制の間の問題です。イマム・ナハラウィ大臣はまたブラインド柔道選手ミプタフルジャナの資格は柔道選手で着用することができるヒジャブの変更があるという突破口を探索するために柔道連合のための宿題になると語りました。イマム・ナハラウィ大臣は国際柔道連盟に特にイスラム教徒の選手のためのヒジャブの使用のためにより柔道な規制を作るように求めます。ラオス府から中部スラウェシ州の地震と津波被災者のために10万ドルに相当する援助を提出しました。この援助は2018年10月8日ラオス外務省のビルでジャイ・ビエンチャン・インドネシア大使プラティト・スハリオに引き渡されました。プラティト・スハリオ大使は10月9日火曜日 LRE ワールドサービスのインタビューで、ラオス政府は自然災害の発生に対する深い同情を表明したと語りました。この援助はインドネシアのためのラオスからの密接な関係、友情と連帯の具体的な象徴です。これはラオス政府の誠実な支援です。まず仲間の ASEAN 諸国です。第2は非常に長い歴史関係を持っています。多分チャンパの王国を覚えているでしょう。そして私たちはグローバルでの私たちの立場が政治的経済的で総合主義が存在するところで常に互いをサポートします。私たちは道徳的な義務を感じることはありませんし、彼らは同じです。だからこれは経年の気持ちであり、隣国の一つは災害だった場合サポートし一実な支援します。プラティト・スハリオ大使は在ビエンチャン・ドニシア大使館はラオス政府の援助を可能な限り活用できるよう関係省庁機関と直ちに調整すると説明しました。プラティト・スハリオ大使によるとラオス政府は2005年アチェ津波災害と2010年西パプア州のワシオ西スマトラ州のムンタワイ省と中部ジャワ州のムラッピ山で発生した自然災害の取り扱いのようなインドネシアの自然災害の発生のための支援を提供するために2回を記録しているということです。それでは最後のニュースです。 10月9日火曜日2018年アジアパラゲームスは4日間続きます。強行するスポーツの一つは座っているバレーボールです。この4日目の試合はまだ予選で行われています。今回の予選ではインドネシアの女性バレーボールチームが日本と出会いました。試合は激しかったし、インドネシアの女性チームは第3セットを取ることができました。しかし最終的にインドネシアチームは25対18、25対7、19対25、25対21のスコアで日本チームの優位性を認識しました。日本の女性のバレーボールチームのコーチである真野義久はインドネシアとの試合後、インドネシアの女性チームに非常に熱心していると語りました。彼はまたインドネシアの選手の一人に特別な注意を提供しました。同じ機会に真野義久氏は、日本は2018年のアジアパラゲーム大会で前後の試合でそれを打ち破ったイランを破ることを目指していると語りました。また真野義久氏は次の試合の準備としてビデオで想定をプレイする方法に常に注意し、想定を対処するための戦略を準備すると説明しました。また真野義久氏は次の試合の準備としてビデオで相手をプレイする方法に常に注意し、相手を対処するための戦略を準備すると説明しました。これでニュースを終わります。エンダーが落ちてしました。その後時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はブラジル大統領選挙についてお伝えします。ブラジルはまだ新しい大統領を得るために民主的なプロセスを強化しています。発生した大統領選挙の第1ラウンドはまだブラジルの大統領が誰であるかを判断できません。なぜなら選挙に参加した候補者はいずれも 50% 以上で過半数を得られないからです。税得力のある投票の獲得を導くものの、大統領の候補者ジャイル・ボルソナロは投票を集めることを管理していません。入力された投票のほぼ 99% のうち、右翼の議員であるジャイル・ボルソナロ氏は 47% 投票を獲得しました。2番目の立場は左翼議員であるフェルナンド・ハダッド氏は 28% 投票を獲得しました。投票結果に基づいてザイル・ボルソナロ氏とフェルナンド・ハダッド氏は第2ラウンドの選挙に進みます。ブラジルでの選挙の第1段階は民主主義の熱狂的な 色彩だけではなく、暴力も含まれます。ジャイル・ボルソナロ氏は、キャンペーン終了際、刺され入院しなければなりません。人種差別好きの議会の人物は、次のラウンドに進むことに成功し、議会で政党の支持を得て、テレビで大部分の報道を受ける他の人物を取り除きます。ザイル・ボルソナロ氏は、政情有権者に影響を与えるために、ソーシャルメディアの Twitter や Facebook を利用しました。ザイル・ボルソナロ氏は、腐敗、犯罪、経済の低迷の終結を役職してメッセージとビジョンと使命を広めました。彼はまた国の伝統的な価値観を復元することを役職しました。在ボルソナロ氏の努力と方法は、米国選挙に勝つために戦う際にドナルド・トランプがしたことを思い出させます。ブラジルの栄光を取り戻すためのスローガンは、米国を再び偉大にするというトランプが言われたことを思い出させてくれます。ジャイル・ボルソナロ氏も、人種差別主義的なアプローチを行っていました。しかし、最初の段階で選挙の驚きを獲得することを、ジャイル・ボルソナロ氏の運命は、10月28日に開催される選挙の第2段階で決定されます。ブラジルの人々の大半は、より良い未来に向かってブラジルをリードするの人の中期のブラジルの大統領を決定します。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は10月10日にフィジーは独立したことから始めます。フィジーは1643年にオランダの探検家であるアベア・タスマンが第南部大陸を見つけようとした時に発見しました。しかし19世紀にヨーロッパ人が永久にそこに居住するためにこの島に到着したのは初めてでした。この小島は1874年に植民地としてイギリスに支配されました。1970年10月10日にフィジーは独立を獲得しました。1987年の2回の軍事クーデターでは当時の政府がインド・フィジーのコミュニティに支配されていたとの概念から民衆党政権は崩壊しました。2回目のクーデターの後、シディ・フェニラブカが率いた軍事政府は1987年にフィジーを共和国として宣言されました。次は世界メンタルヘルスデイについてです。世界保健機関は毎年10月10日に世界メンタルヘルスデイを記念して精神保健に関する意識を高め、より良い精神保健を支援するために企業を動員することを目的としています。この記念日は1992年に 精神保健について世界のコミュニティ全体の知識、意識、用語を増やす使命を果たすことによって世界精神保健連盟が開始しました。インドネシアでは世界メンタルヘルスデイは1993年に実施し始めました。その目的は精神的な問題を支えた人々の権利を尊重し、精神障害の予防プログラムを拡大し、地域社会への健康へのアクセスをより近づくにすると、サービスの範囲を広げ、精神的な保健の努力を最適に増やすことです。最後は、宇宙に打ち上げられた最初のマレーシア人、シェフ・ムザパル・シュコルについてです。シェフ・ムザパル・シュコルは、2007年9月25日に、アブドゥラ・バダウィ首相が発表された宇宙に上げられた最初のマレーシア人でした。シェフ・ムザパル・シュコルを運んだロケットは、2007年10月10日に、カザフスタンでのバイコヌール打ち上げセンターから打ち上げられました。ロケットにはロシアとアメリカの宇宙飛行士も乗って、国際宇宙ステーションで6ヶ月間働いて、シュコルと一緒に地球に戻ってくる2人の宇宙飛行士を交換するためでした。リスナーの皆さん、これで今日の歴史は終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、今日のインドネシア語のタイトルは、国有企業は IMF と世界銀行グループ会議でインドネシアパビリオンを通じて業績を示すです。インドネシアの美しさはバリ島の IMF ワールドバンクグループ2018国際通貨基金年次総会の代表団に示されています。国有産業庁または BUMN とすべての国営企業はインドネシアパビリオンの出展者を約3万4000人も歓迎する準備が整いました。インドネシアパビリオンは開発、ビジネス、国家戦略プロジェクト、文化芸術の豊かさへの観光、典型的なインドネシアの工芸品に関してインドネシアのユニークさを示す場所です。インドネシアに投資する投資家を誘致するさまざまな投資支援要因も示されています。特別スタッフインドネシアパビリオンは IMF WBG 2018においてインドネシアパビリオンがインドネシアを簡単に知ることを目的とする代表団のメンバーのための最初の窓口となりうると、BUMN のサハラ・ルンバンゴール大臣は述べました。簡潔ではあるが、情報はインドネシアのすべての利点、美しさ、独自性を表すのに十分です。サハラ・ルンバンゴールは、インドネシアパビリオンの内容がナワチタのメッセージを伝えると説明しました。インドネシアはインドネシアを再発見するために数多くのインドネシアがあり、人々はインドネシアの発展を強調する必要があると考えています。この場合、インドネシアのインフラ整備はかつてはかなり遅れていましたが、 現在ではそれは驚異的です。高速道路、有料道路、空港、港湾などのインフラ開発の成功が示されました。インドネシアパビリオンはバンホール、ワークショップエリア、展示エリア、 VIP ラウンジ、インベストメントラウンジ、ステージパビリオンまたはコーヒーショップなどのいくつかのテーマルームに分けられています。独自の独自性を持つ各部屋を閲覧することができます。インドネシアパビリオンの建設は海洋水産省、エネルギー鉱物資源省、創造経済省、通信情報省、財務省の支援を受けて行われました。サハラルバンガオはインドネシアパビリオンでは有料道路から港湾までインドネシアに接続性が構築されていることも示されています。インドネシアの富の芸術に対するって工芸品も国際会議で展示されています。またインドネシアの64都市の中小企業約150社が出展しました。バティックのデモンストレーション接触バッグ、ファン、マスク、フルート、その他の工芸品が代表団の主な魅力となると期待されています。参加者はクラフトやアートエリアで独自のインドネシア制作体験を体験することができます。インドネシアパビリオンは10月9日火曜日に国有産業所大臣リンニ・ソマルノによって正式に開かれました。インドネシア語の終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、そんなインドネシアの時間です。今日は北スロウェシ州のリノ湖をご紹介します。トモホンチはロコン山とマハウ山の2つの山に挟まれました。この場所は美しい自然の景色でとてもクールだと思います。トモホンは花を当てることによって千花の都市と呼ばれます。トモホンの主要観光地の一つはリノ湖です。北スロウェシ州南トモホンのラヘノンに位置しています。リノという言葉は水を集める場所を意味するリリノワンミナハサ語から来ています。湖の水の色は緑、青い、茶色に変わることがあります。水の色の変化は湖に埋もれた異様な元素と太陽の光線の反射と屈折によって引き起こされます。午前中は湖の美しさを楽しむのに最適な地域です。なぜならその時空気はまだ生活種で湖の周りの天気はまだとても夢だったからです。また雰囲気はとても水中華で打ち着いていました。 リスナーの皆さん、リノウ湖のエリアに入ると悪臭を感じます。匂いは数百年前マハウ山の噴火による硫黄から出ています。したがってこの水、海の水は硫黄水であるため、観光客は泳ぐことができません。なぜなら硫黄の含有量が体を傷つける可能性があるからです。トモホン市の中心部からリノウ湖に向かうには自動車で約20分かかります。この観光地のバスは道路に簡単にアクセスすることができ、地形は非常に簡単です。観光客は紅茶やコーヒーを飲みながらリノウ湖の自然の美しさを楽しむことができます。これらの飲み物はリノウ湖のエリアにある店舗や屋台で入手できます。価格は比較的安く5000ルピアから2500ルピアに及びます。リスナーの皆さん、これでウソナインドネシアを終わります。明日も魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は RRE 海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発教育局の協力で提供しています。今回は Jumlah Korban Gempa dan Tsunami。 Jumlah Korban Gempa dan Tsunami。 日本語で地震と津波被災者の金額についてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずは jumlah korban gempa dan tsunami、 日本語で地震と津波被災者の金額についての会話を聞いてください。 Korban gempa dan tsunami ini banyak sekali.
Oh ya? Berapa orang yang meninggal?
Lebih dari 1200 orang.
Ya Tuhan.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。ブラパブラパ、日本語でどれくらい。コルバンコルバン、日本語で被災者。メニンガルメニンガル、日本語で死亡しました。レビーダリレビーダリ、日本語で以上。 Korban gempa dan tsunami ini banyak sekali. Korban gempa dan tsunami ini banyak sekali. 日本語で地震と津波被災者がたくさんいます。 Berapa orang yang meninggal? Berapa orang yang meninggal? Nihongo de nanjin ga shibo shimashita ka? Lebih dari 1200 orang. Lebih dari 1200 orang. Nihongo de ijo. Sennihyaku nin desu. Ya Tuhan, ya Tuhan. Nihongo de majika. Kingaku nisuite shitsumon suru toki, shiyosareru shitsumon wa berapa? Berapa? Nihongo de dore kurai desu. Tatoeba saigai tsugi no higaisha no kazu o shiru tame shiyoshimasu. Berapa orang yang meninggal? Berapa orang yang meninggal? Nihongo de nanjin ga shibo shimashita ka? Sono shitsumon no kotae ni wa anata ga imi suru ryou ga joukin no kazu yori oi baai wa lebih dari, lebih dari. Nihongo de ijo という kotoba o shio suru koto ga dekimasu. Rei, lebih dari 1200 orang meninggal. Lebih dari 1200 orang meninggal. Nihongo de ijo. 1200 nin wa shibo shimashita. Resuna no minasan, saigo wa mai no kaiwa o Indonesia go de futatabi kite kudasai. Korban gempa dan tsunami ini banyak sekali.
Oh ya? Berapa orang yang meninggal?
Lebih dari 1200 orang.
Ya Tuhan.
Resuna no minasan, jumlah korban gempa dan tsunami. Nihongo de jishin to tsunami hisaisha no kinkaku nisuite no kaiwa o kita to renshu shimashou. Kunkai no renshu wa anata no sumotoshi ni aru kanko spotto to sono kanko spotto e no inchou o hanasu renshu desu. Rei. Di kota kami ada tempat wisata yang bernama Pantai Ancol. Kami sangat senang di pantai ini karena bisa berenang, bermain pasir, naik perahu, juga berjemur di pinggir pantai. Di kota kami ada tempat wisata yang bernama Pantai Ancol. Kami sangat senang di pantai ini karena bisa berenang, bermain pasir, naik perahu, juga berjemur di pinggir pantai. Indonesia go hanasu renshu toshite anata ga Indonesia go hanasu roku on fairu to anata no jusho voi@voinews.id ni okutte kudasai. 2018 年11月に最もいいインドネシア語を話せるキットに素敵なお父さんを送ります。リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はバラスワラというインドネシアのポップ音楽グループをご紹介します。それでは皆さん、まずはバラスワラのハギアを聞いてください。
Kita bebas untuk percaya sempurna yang kau puja dan ayat-ayat yang kau baca tak ku rasa berbeda. Kita bebas untuk percaya sempurna yang kau puja dan ayat-ayat yang kau baca tak ku rasa berbeda. Kita bebas untuk percaya, sempurna yang kau puja, dan ayat-ayat
バラスワラのメンバーはボーカルのイガ・マサルディ、ギターのティジェ・クスマ、ベースのゲラルツ・トモラン、ドラムのマルコ・ステフィアノ、ボーカルのアステリスカ、ボーカルのプトリ・チタラです。バラスワラは2015年にタイフンという題したデビューアルバムをリリースしました。ハギアの曲は繰り返しの歌詞があります。このような歌詞はバラスワラの独特とタイフンのアルバムに含まれた記憶に見つけられます。繰り返しばかりではなく、バラスワラの歌詞は意味がいっぱいで、言語の選択が豊かです。ハギアの曲は宗教上の自由についてのメッセージがあります。この曲のタイトルは、昔に聖堂教会であって、その後モスクになって、今は博物館になったハギア・ソフィアというトルコの建物の名前から取られます。では皆さん、次の曲はバラスワラのバハス・バハサを聞いてください。 Bahas-bahasa no kyoku wa Typhoon no album ni shuyou na shingle ni narimashita. Ongakusei no men de omoshirokute yutaka de aru koto ni kuwaete kono kyoku o tsujite Barasuara wa genzai henka shite iru hito tachi to communication suru hōhō o katatte imasu. Barasuara ni yoru to kono communication no henka wa communication no taido to bunkan ni eikyō o ataemasu. Bahas-bahasa no kyoku wa chokusetsu communication ni dokuji no chikasa ga aru toyu message wo motarashimasu. それでは皆さん、最後はバラスワラの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram の Voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、 Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。